もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
はい、こんにちは。
こんにちは、ね。
はい、今日はどんなご相談ですか？
離婚についてご相談したいんですけど。
はい。あなた今おいくつですか？
70歳です。
はい。じゃあ、奥様は？
69です。
69歳。お子さんはいらっしゃるんですか？
2人います。
はい。上のお子さんは
43歳です。
43歳で、男の方ですか？
女の子です。
はい。で、下の、
40歳では
い。
女の子です。
あ、娘さんが2人いらっしゃるんですね。はい。で、離婚についてっていうのは、ご自身のってことですか？
そうです。
ああ、奥様と。はい。
ええ。
一体何があったんでしょうか？
ちょっと女性の関係で。
女性関係ってことは、あなたに、彼女ができたんですか？あら。どんな人ですか？
年は自分より一つ上です。
71 歳。ああ、どうやって知り合われたんですか？
もともとは元いた会社にいた人です。同じ会社です。
会社時代からお付き合いがあったんですか？
そうです。
ああ、じゃあ随分長いんですね。
長いですね。
何年ぐらいですか？
30年ぐらいですかね。
30 年。ああ、その間はずっと奥様にも内緒でお付き合いなさってたんですか？
後々にはバレたというか そういうことです。
どのぐらいでバレたんですか？
20年前ぐらいかな。
ああ、20年前に。じゃあ、その20年の間は、その時に、バレた時に離婚してくださいとか言ったんですか？
言いません。
ああ。おっしゃってない。じゃあ、そのバレた時には
だから今から23年前に私が家を出たんです。バレて そういう言い方まずいかな。
まあ、好きな女性が出て、いらっしゃって、23年前に、もう、お家の方からは出てらっしゃる。旦那さんもいらっしゃるんですか？
亡くなりました。
ああ、それは、
2年前かな。
ん？
2年前かな。
2 年前。
それより前に離婚してます。
23年前、うちを出て、一緒に住んでたんじゃないんですか？彼女と。
2、3年はね、一緒には住んでません。だから20年ぐらいは、今は一緒にいます。
お家出られて、住んでたんですか？あなたと。
夕飯作ってもらったり、そういうことはしてました。
一緒に住んでたんじゃなくて、通ってた。で、向こうには、薄々だけど、そういう男がいるってことは分かってらしたんですかね、向こうの旦那さんは。
てると思います。
じゃあ、向こうの彼女が離婚なさったのは、あなたが原因で離婚なさったってことですか？
それは全然関係ないです。
え？
旦那がちょっとお金を手荒く使いすぎて、
あなたとのことは一切関係ないんですか？
と思います。
なるほど。わかりました。で、その今一人になったその71歳の人と、彼女と、結婚なさりたいわけですか？
結婚はするつもりはないです。
じゃあなぜ離
だ
婚
け
したん？
ど、一緒にいれるもんならいてほしいとは思います。
結婚するつもりはないけれど、同棲したいってことですか？
そうです。いや、こんなことを言っちゃ失礼ですけどね、自分もちょっと障害者だし、細かなこともできませんしね、利用するということじゃないですけども、そういうつもりで一緒にいてくれればとは思ってます。だから向こうには生活費とか一切負担させないで私の方でやってます。
失礼ですけど、どういう障害をお持ちなんですか？
右手が動きません。
あら、
動きませんというより指がないです。
ああ、なんか労災かなんかで
そう
す
です。
か？あら、わかりました。 じゃあそういう障害も持ってらっしゃるし、長年ずっと好きでいたんだから、一緒に暮らしたいから、だからその離婚を したいということでしょうか。
まあ そうですね。
そうですよね。
私も70ですし、そろそろ決まりをつけないといけないかなと思って、もっと早くすればいいかなとは思ったんですけど、僕の方から向こうへもうお金を10年間ぐらいね、送ってたし、向こうそれ終わったらそういうふうにしようと思いつつ、現在に至ったってとこですかね。
一緒に住んでたから、その要するに養育費的な意味で送ってらっしゃったって。
それとあの
おいくらでしたっけ。
2300万以上ですかね。
あ、総額にすると、
じゃあその誓約書ね、多分ね23だったかな、23万円だったかな、
月に23万ってことですか。
それを、10年間ぐらいですかね、払いました。
じゃあ今日のご相談は、一緒に住んでから23年離れてるけれども、その奥様と離婚したいんだけれども、どうすればいいでしょうかってことでよろしいんですか。
そうですね。
はい、わかりました。はい、じゃあ先生に聞いてみましょう。
はい、
今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷隆之先生です。先生、お願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。じゃ、別居することになったのは奥さんと、まあ、お互い納得の上で別居を始めたということなんでしょうか、ね、
いや、一方的に私が出ました。
一方的に出てった。
はい、
でその誓約書を交わしたのは、じゃあ出てった後で。
いや、交わしてから出ました。
交わしてから出てった。
はい、
ということは、まあ、あなたはまあ一方的に出てったにせよ、まあ、これから別居をして、それぞれ別々に生活をしていくということについては、奥さんはまあ一応理解はしてたわけですね。
してます。
なるほど。はい。今のあなたの状況というのは、
はい、
離婚をしたいと。で、その、離婚をするにあたってね、まあ、一応、まあ、法律上の奥さんがいて、
はい、
そういう意味ではね、形式的には、まあ、奥さんに対する、まあ、不貞行為のような形になるわけですよね。
はい、
そういうね、肉体関係があるかどうかというのは別としてですね、
はい、
まあ、奥さんがいるにもかかわらず他の女性と暮らして、で、結局、まあ、奥さんとの間の、まあ、夫婦関係を修復することができずに、
はい、
今回婚姻関係の解消を求めているということですので、
はい、
もしかすると奥さんの方からね、
はい、
あなたは勝手に出て行って、で、他に女を作って出て行っておきながら、
はい、
離婚をしてくれという、そんな虫のいい話はありませんよというふうに言われてしまうかもしれない、そういう立場にあなたはあるんですよ。で、まあ、法律上は、まあ、有責配偶者というふうに言ったりするんですけれども、
はい、
夫婦、家族関係をね、壊す原因を作った側の当事者ということですね。
はい、
有責配偶者というふうに言って、まあ、有責配偶者からの離婚請求というのは、
はい、
相手が拒否した場合にはね、
はい、
認められないとい そういう、裁判例などでね、固まってますので、
はい、
形式的にはね、それに当たるということで、奥さんの方からね、離婚はしませんというふうに言ってくる可能性はあります。
はい。
はい。だけども、有責配偶者だから一切離婚が認められないかというと、
はい、
ある程度、まあ、長い、別居する期間がね、長くて、
はい、
で、しかももう子供の子育ても終わっているという状況であればね、
はい、
もうそれはもう夫婦関係は、一応法律上は夫婦であるけれども、もう夫婦関係はすでに破綻をしてるんだから、
はい、
離婚を認めましょうというふうに、まあ、裁判などではなる可能性が高いと思います。
はい、
あなたの場合にはもうすでに20年以上を別居している わけですし、
はい、
お子さんたちももうそれぞれ、もう40歳を過ぎて、子どもの養育ということも気にする必要ないわけですし、
はい、
それぞれもうそれぞれの、まあ、生活を送ってる状態なわけですから、
はい、
お互いにその相手がね、これで離婚をしてしまうとね、自分の生活が困ってしまうとか、そういう関係にもないわけですよね。
と思います。
うん。であるとすれば、仮に奥さんが拒否したとしても、 最終的には離婚が認められる可能性は高いと思います。
それにはどうすればいいんでしょうか。
うん、まずはね、まずは奥さんに対して、
はい、
まあ、自分ももういろいろと、まあ、家を出たりしてね、
はい、
苦労をかけてきたけれども、もうこの辺りでやっぱり きちんとけじめをつけたいと、
はい、
で、まあ、離婚を、まあ、正式に今回離婚をしたいんだと、
はい、
で、まあ、そこでね、一緒に暮らしてきた女性のことを言うか言わないかという、そこはちょっとね、迷うところかもしれませ ません
けど。いや、それはもう僕は完璧に知ってますから。
知ってますか、うん、はい、じゃあもうそのことも言ってね、
はい、
まあ、今自分もこうやって年を取って、これからの生活のことを考えると、まあ、障害のことなどもあるし、
はい、
一人で生きていくのは辛いので、まあ、その女性と一緒に生きていこうと思うと、もうそれはもう正直におっしゃっていただいた方がいいかもしれないですよね。
はい。
はい、で、今回籍を抜きたいんだけれども、それに、まあ、同意をしてくれないかと、
はい、
いうふうにまず話を持っていって、やっぱり最後ぐらいはきちんとね、会って話をした方が、奥さんとしても気持ちの上で納得がしやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、もちろんね、はい、奥さんの方が会いたくないっていうこともありますんで、そういう可能性もありますんで、でもまずは一度話をしたいと、
はい、
まあ、できれば、お互い合意の上で、離婚をして、まあ、これから残りの人生をどうするかっていうことについてそれぞれ、考えるようにしていきたいと、まあ、そういう話をね、まずは持ちかけてみて、
はい、
でもし話がなかなかね、当事者間で難しいようであれば代理人を立てるというのが一つの方法。もう一つの方法は、裁判所に離婚調停、調停という制度がありますので、
はい、
離婚調停を申し立てて、裁判所でその話し合いのためのテーブルを設定してもらって、そこで話をするというのが二つ目の方法。
はい。
はい。もし当事者間で話ができないんであれば、代理人を立てて話をするか、裁判所に間に入ってもらって話をするか。
はい。
で、それでもどうしてもダメな場合には、まあ、いよいよの手段として、まあ、裁判で離婚を求めるという方法があります。で、先ほど申し上げたように、裁判で離婚を求めた場合には、あなたの場合には離婚が認められる可能性は、十分あると思います。
そうですか、
はい、でもいきなり裁判をやるんではなくて、まずは、まあ、奥さんときちんと話をするということが大事かもしれないですよね、はい、
そうですね、
うん、それと、まあ、もう一つ、まあ、円満に話を進めるためにはね、
はい、
もし、あなたが多少の経済的な余裕があり、まあ、奥さんの方がもし生活が結構大変だということであれば、まあ、今更という感じはあるかもしれませんけれども、まあ、いくらかのね、まあ、解決金というか慰謝料というか、それは今まで、十分なね、仕送りはしてきたとは思いますけれども、そこはね、そういうことも考えてみてもいいかもしれないですよね。はい、まあ、これはちょっとね、あなたと奥さんの生活状況がどうかということがわからないと何とも言えませんけれども、そういうことも頭の中には置いておいた方がいいかもしれないです。
はい、
だからね、大事なのはとにかくやっぱり奥さんとまず話をすることですよ。
そうですね、
もう二十何年も話をしてないから話しづらいかもしれないけれども、
で
も逆に二十何年経ってるから話せることもあるかもしれないし、だからまず話をしてみること、話をして、話がどうしてもできない場合には、先ほど申し上げたような2つの方法、代理人を立てるという方法と、裁判所の調停を利用するという2つの方法があると。で、まあ、会って話をしたいというふうに、まあ、あなたの方から言った方がいいんじゃないかなと私は思いますね。
いや、そうは思ってはいるんですけどね、うん、なかなか、
はい、
けじめ今日と言ってね、
けじめをつけになりたいんでしたら、きちんとお会いになった方が私はいいかと思いますけれど。
そうですね。
はい。娘さんたちもね、
はい、
小さい頃に放ってきちゃったわけだし、まあお金は出していらっしゃいますけれど、やっぱりそれがお父さんとしてのけじめじゃないかなと思います。
わかりました。
はい。
はい。
はい。よろしいですね。
はい。
はい。じゃあ失礼します。